しかし都人とはとても思えない。その文章を見ますと、あのひらがなの文章で勢いがありますよ。非常に勢いがあっていいひらがなだと思います。私が最初にそれを見て思い出したのはですね、大本教の出口直さんのお筆先、天理教の中山美希さんのお筆先ですよ。これは今神奈川県平川長崎で残ってるんですよね。あれは神のお告げを書いたもんです。で、出口直にしても中山美希にしてもほとんど教養らしい教養はない。まして今や京都風の教養、漢字漢文学に通ずるような教養は全くないわけですよね。金書きですよ、全部金国流っていうのかな。だけど勢いはさすがお告げをそれにしておりますから、出口直、中山美希と同じような筆の動きですね。その生命のリズムみたいなものも同じようなものとして私は受け取る。あの文字を見て、筆跡を見て、絵心二行は到底京都の人ではない。京都に一二度親鸞を訪ねてきたことがあるだろうけれども、京都で生活するなんていうことは頭から考えなかった、考えられなかった、言ってもいいかもしれない。これが一つの親鸞と絵心二行の対立の問題ですね。それは人間というのはですね、同じ教養を持った人間同士が結婚することが幸福だという説がありますが、まあそんなものはあんまり信用にならないとも一面では思う。問題は愛情だとこうなるわけです。信仰が一つであればそんなものは問題にならないよという考え方が一つある。しかしじゃあ越後で育って越後の田舎人の教養しかない越新二校が、親鸞さんが京都においでになる、だから京都においでになって京都の人々と付き合って日常的な生活を共にして、で最後体が弱り病気になって最後を迎える時に看取る人もおいでになるでしょう。京都的な文化環境の中で最後を迎えることを良しとされたかどうかですね。私は妻は東北の出身なんです。私も東北の出身でありますが、私は言葉が違っても文化が違っても一向に苦にしない遊牧民ですからね。サルギにしてもなんていうこともないでしょう。ところが女房があるとこういうこと言ったんですよ。確かに京都でもう20年生活して最後ここで終わってもいいとは思うけれども、最後体が動かなくなって老人ホームにも入った時、周辺が京都言葉ばっかりではなと嘆きの言葉を発したことがある。やっぱり最後の最後はふるさとの風土でふるさとの言葉を聞きながら最後を迎えたいという、そういうことですよ。僕はその家内の言葉が絵心二行の気持ちと重なりましたね。そういうことを自然に感じさせるような文章がその絵心二文字の一番最後の三枚半の大無量寿経を間違いだらけの文章、間違いだらけの当て字、誤字、脱字で書き続けていた。一生懸命書いてるわけですよ。それは自然に絵心二のお経を読む言葉と念仏の声が伝わってくるような、そういう断片です。わずか三枚で。でこの生活の感覚こそがですね、十通の手紙よりははるかに重要ではないと思いますね。でそのことを親鸞さんは十分にご承知だったと思います。この絵心二さんが娘に書き送ったこの手紙を書いた年は何歳だと、70歳から75歳、70代にかけて書いたもの。でその頃親鸞は京都になって80代、10歳近いですからね、絵心二と親鸞。親鸞は一体何をやっていたのか、仕事を、京都、最晩年、80代、お和さん、御和さんを書いていたんですよ。浄土和さん、肖像松和さん、高僧和さん、この三条和さんを毎日のように書いていた。これは立派な字ですよ、勢いのある。国宝になっております、真筆は。絵心二文書の筆跡と、この80代に親鸞が書き続けていた三条和さんの その内容と筆跡を比べてみると、探索が出る。どちらとも真剣な念仏の生活を送っている人の筆ですよ。しかし教養の質は違う。上とか下とか言ってるんじゃない。質が違うともかく。親鸞は70代80代になって死期を悟った時、もう理屈の世界から離陸しようとされたと私は思って、教行信証っていうのは理屈をこねてますよ。浄土に往生するためにはどういう念仏の生活をし、どういう懺悔の生活を行い、信仰を得なければならない、言ったようなことをいろんな経典を書き連ねながら引用しながら論じているわけですけど、最後の最後は念仏を唱えて自念法にそのままの姿で仏になる、そういうところに行かなきゃダメだよっていうことを言ってるんですよね。80代の和さんでは、でその、自念法に和さんっていうのがありますが、念仏を唱えるっていううちに姿形がスーッと消えてしまって、そのまま仏になっている、念仏の中で仏になっている、これが自念法にの姿だよっていうことを80代の親鸞が言っているわけですね。同時にそういうことを言いながら、その念仏を唱えて自然な中に仏になっている自分自身の心の中は無残無気だ、恥を知らない、懺悔を知らない、そういう煩悩だらけのいやらしい人間が俺だと同時に言って、これは80代、全然矛盾したことを言ってる。自然に仏になってるなら無残無気の自分だっていうことをあんまり強調して言う必要もないだろうと思うけど、それは消えない。若い頃愛欲の大会に溺れている人間だって言ったことがずっと裁判年まで引き続く。ああ遠く離れて越後には衛進が一人で念仏の生活を送っている、大無量寿経を毎日のように書写している姿、親鸞は知っていたと思いますね。それにこうするように親鸞は京都で一人で和さんを書いて、そして無残無気の自分ということをじっと見つめ続けて、あとは念仏を唱える意味はない。それは和さんの世界ですよ。ここがすごい。果たしてそうして90歳で親鸞は世を去り、おそらくそれから10年ぐらい生きて、衛進二皇も90近くで息を引き取っておられた。お二人とも90近くまで長生きされた方ですよ。その最晩年の姿が今私が申し上げたようなことではないのか。さてそこで親鸞は果たして浄土に往生することができたのか、衛進には往生できたのか、救われたのか、分かりませんね。これは闇に包まれて簡単に救われたなどと言ってはいけないのではないの。それが浄土真宗というものではないの、親鸞の考え方ではないのかともふと思うことがある。なぜそういうふうに思うかといいますと、親鸞上人の生活をされた時代が13世紀である。それは源氏物語が書かれてから200年経ってるんですね。じゃあ親鸞が亡くなった後200年経ったらどういう時代になっていたか。15世紀戦乱の時代であります。本願寺で言いますと蓮如上人の時代、15世紀蓮如上人の時代に本願寺は大教団に発展していくわけですが、この時に作られた文学芸術の一つがお能の世界、世阿弥というすごい人がこの世に現れてきます。で次から次へと能の傑作をお書きになる。最近は日本全国でこのお能の復活復興ということがしきりに言われるようになって、各地で滝技能などというものが上演され、世阿弥の再評価ということもなされるようになっておりますが、その頃その世阿弥とは確定できないんでありますが、源氏供養というお能が書かれている。源氏を供養する、これはすごいお芝居なんですよね。お能の中ではどういうテーマかといいますと、お能の 無限能の世界っていうのは大体亡霊が出てくるんですね。紫式部がこのお能の舞台では亡霊のしてとして出てくる。成仏できないで苦しんでいる紫式部がこのお能には登場するわけです。京都の阿久井の法院っていうお坊さんが、密教系のお坊さんでありますが、たまたまある時に大津の石山寺に参詣する。石山寺というのは紫式部が源氏物語を書いたと言われているお寺であります。今はそうじゃないという説もありますけれど、京都市内で書いたという、まあいろいろあってもいい、そんなことは。だけど歴史上有名なのはこの石山寺で、琵琶湖が見えるいいところですよ。でそこに京都に住む阿久井の法院というお坊さんがやってくる。するとですね、夜になって亡霊が現れる。聞くと自分は紫式部だ。実は源氏物語という作品を書いて煩悩にまみれて多くの人間を不幸に陥れるような物語を書いた。でそのために自分は成仏できないで苦しんで、なんとか自分のために供養してくれと、成仏させてくれと拝むんですね。で法院は言われた通りにお経を唱えて、念仏を唱えて成仏させる。しずしずと紫式部がその舞台から去っていく。こういうお能ですよ、源氏供養。でその中で実は源氏物語に登場するさまざまな姫君たち、女性たちの名前も出てくるわけで、その女性たちも全部成仏できないでいる。一緒に成仏させるようにしてくれ、紫式部が亡霊としての式部が、そういうことを言って、15世紀ですよ。親鸞は13世紀、源氏物語が書かれてからもうすでに400年500年の時代が経ているわけですね。その間ずっとその時代では源氏物語の主人公たちは成仏していない。物語を書いた紫式部ももちろん成仏できないでいる。こういう考え方、信仰がずっと社会を覆っていた、言ってもいいでしょう。そのちょうど中間点に親鸞は立っているわけです。念仏の思想、成仏の思想っていうものが強く説かれるようになってはいた。女性こそが救われる女人成仏、悪人こそが救われる悪人成仏、こういう思想が定流としてはあったわけですけれども、にもかかわらず15世紀の段階、なおかつ源氏を供養しなければならない、そういうドラマが書かれなければならなかった。これを考えるとです、人間というのはそう簡単に成仏はできないよという天の声が聞こえてくる。今日はあんまり景気のいい話はできないでおりますけど、外は天気でありますから明るい。だから道内においては少し歴史を顧みる、暗い話になっても致し方がない、ご容赦いただきたいんでありますが、現実の歴史はそうだと思いますね。平安時代から中世にかけての文学史なんかで言います、女性を中心にして考えますと女人三里の時代だ。源氏物語は確かにそうですよ。女人を大事にする、女人を賛美する、そういう声がいろいろな文学の形、文章の形で残されている。それは事実。結局先ほど申し上げたような意味で、男女の愛欲の世界から果たして人間は救われることができるのかどうか、重大問題にすぐ打ち当たってしまう。そこから女人出家っていう問題が出てくる。瀬戸内寂聴さんが強調するのもそこですね。女人出家、あれ出家をされたから強いこと言えるわけです。小だけの話にしといてください。その女人出家をしたからといって成仏できないよっていう考え方が当時からずっとあった。その次に出てくる重大問題は女人成仏なんですよ。女人賛美、女人出家、女人成仏、これは重大な時代の大きな流れだったと思いますね。で誰が一体どこで保証するのか、女人成仏を誰も保証できないわ、阿弥陀如来以外は。人間の力を超える仕事であります。でそういう点でですね、 親鸞さんの苦悩の根拠、親鸞と衛心理の夫婦の在り方、その男女関係の深い嘆き苦しみの世界というものを考えるためには、やっぱり源氏物語から源氏供養おのおの世界までの時代を背景において考えなきゃならんと私は思うようになった。ちょうど1時間経ったように、申し訳ありませんでした。どうも、これで終わります。